黙示録の福音第26回白馬の勝利者イエスという主題で黙示録の9章11節から21節です。黙示録というのはエーゲ海の流刑地パトモス島に幽閉中のヨハネが見た幻の記録ですね。私は黙示録を読みながら思い合わせるのは7年前に旅行した佐渡島のことなんです。佐渡島に行くにあたって私の中にあった予備知識はですね、たった2つなんです。島流しの地、佐渡金山、この2つだけでした。でも行ってみてですね、その歴史の豊かなことに驚いたんです。フェリーでですね、車を乗せて行ったんですが、運転しているとですね、天皇の御陵というのがあったんですよ。天皇御陵、なぜここに天皇のお墓があるんだと思ったらですね、鎌倉時代の順徳天皇のお墓がそこにあったんです。なぜ佐渡島に。それから能の世阿弥も来ているんですね、流されているんです。そして有名なところでは日蓮もこの島に流されているという流刑地なんですけれども、金山にも行ってみました。そしたらですね、山の中にあるんですが、ずっと日本海の海底深くまで掘られているんですよ。その深く真っ黒で長く続くトンネルの中でですね、私はパトモスのヨハネのことを思いました。というのは佐渡金山は海底にも掘られていますから、水がたくさん湧くんです。そうするとその排水設備が必要になってくるんですね。それでキリシタンの宣教師もそれに技術提供させられた。キリシタンを捕まえてきてですね、その排水の工事に当たらせた。でその後で処刑されているというふうなこともあったんですよ。ですからパトモスのヨハネのことを思わざるを得なかったわけなんですね。さてヨハネがパトモス島に幽閉されたのは、真の神への信仰から当時のローマ皇帝を礼拝せよというこの命令にこれを拒否したので今幽閉されているわけなんですね。だいたい時期的には紀元100年頃です。イエス様の十二弟子たちのみんな殉教死しています。そして残されたのは自分だけなんです。そうするとヨハネは思ったはずなんです。主よ、いつまでなのですか。この主よ、いつまでなのですかというのは黙示録の6章10節に天の聖徒たちも言っていますね。私たちも状況は異なるんですけれども、この長引くコロナ禍で主よ、いつまでなのですか、そういう思いを共有するんじゃないでしょうか。ヨハネが見せられたこの幻というのは希望の幻なんです。しかしこれはね、かなり過激なイメージを使ってあるわけなんですよ。ですから先ほどの朗読で皆さんどう思いましたか。ちょっとこれ過激だなというふうに思うところが多々あったかと思うんですが、読む私たちにはしばし忍耐が必要です。というのは黙示録を最初に読んだローマとか小アジアのクリスチャンたちは拷問とか処刑の恐怖の真っ只中にいたんです。ですからその中で大きな挫折感を覚えていたはずなんですね。そういう極限状況の中の人々に励ましを与えるにはこういう強烈なイメージが必要だったということで、少しく私たちも忍耐したいと思います。さてそれでヨハネが見たのは11節でこのようにありますね。また私が見ていると天が開かれ、見よ、そこに白い馬がいた。それに乗っている方は忠実で真実なものと呼ばれ、義によって裁き、また戦う方である。真っ暗なトンネルの中で白い馬が見えたというんです。今日の修法を見てください。メヘランガール城の天井というのがあります。これは先週私のパソコンの壁紙が毎日変わる設定になってるんですけども、そこに出てきたんですよ。インドにメヘランガール城塞というのがあるそうです。その一室の天井が 空に開いてるんだそうですよ。まあ洞窟の中ではこんな風に空は開けないと思いますけど、でもまるでそのようにですね、白馬とその白馬の騎士が見えたというわけなんですよ。おそらくイメージとしてはこれに近いのかなというふうに思って今日掲載してみたんですけれども、白い馬というのはどういう時に乗るのか。イエス様がエルサレムに凱旋する時に乗ったのは馬ではありませんでした。平和を告げるロバでしたね。でも今回は白い馬です。白い馬というのはローマでは凱旋将軍が乗るんです。勝利者を表す白い馬なんです。一体何に勝利したのかというとですね、13節にこんなふうに書かれています。彼は血染めの衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれた。白馬に乗っている方は白い衣を着ていましたが、それは血がついていたというんですよ。この血はどこから来たのか、戦いをして返り血を浴びたのか、それともご自身の十字架の血なのか、これは古来議論されているところです。どちらの説もあるんですけれども、でもですね、まだ19章では戦いは始まっていないんです。ですから戦いの返り血ではないはずなんですね。イエス様の十字架の贖いで勝利されたその血だと思うんですね。その血染めの衣をまとっておられた。さらにですよ、12節こんなふうに書かれています。その目は燃える炎であり、その頭には多くの冠があった。また彼以外には誰も知らない名がその身に記されていたというんです。炎のように燃える目、これは何を表しているか。ギラギラと輝いているんです。真剣だということを表していますね。そして13節から15節このようにあります。その口からは諸国民を討つために鋭い剣が出ていた。彼は鉄の杖を持って諸国民を治め、また全能者なる神の激しい怒りの逆舟を踏む。ワインを作るときにはブドウを足で踏むわけですけれども、その逆舟を踏んでいた。しかもそれは神の激しい怒りの逆舟であったというんです。何への怒りなのかというと、それは獣とその軍団に対する怒りだったということがわかりますね。19節このようには書かれています。なお見ていると、獣と地の王たちと彼らの軍勢とが集まり、馬に乗っている方とその軍勢とに対して戦いを挑んだ。しかし獣は捕らえられ、またこの獣の前で印を行って獣の刻印を受けた者とその像を拝む者とを惑わした偽預言者も獣と共に捕らえられた。そしてこの両者とも生きながら硫黄の燃えている火の池に投げ込まれたとあります。獣、また地の王たちの軍団、偽預言者、彼らに対する激しい怒りだというんです。彼らが人々を偶像崇拝に導いたからです。それに対する激しい怒りの逆舟を踏んでいるというわけなんですね。彼らは生きながら硫黄の燃えている火の池に投げ込まれた。それ以外の者たちは馬に乗っておられる方の口から出る剣で切り殺され、その肉をすべての鳥が飽きるまで食べたというふうに書かれています。もう少し我慢してください。で、その空の鳥たちへの呼びかけが17節に書かれているんですね。また見ていると、一人の見つかりが太陽の中に立っていた。彼は中空を飛んでいるすべての鳥に向かって大声で叫んだ。さあ、神の大宴会に集まってこい。一体そこで何が行われるのかというと、はっきり言って長相なんです。ですから18節このように書かれています。そして王たちの肉、将軍の肉、勇者の肉、馬の肉、馬に乗っている者の肉、またすべての自由人と奴隷との肉、小さき者と大いなる者との肉を喰らえ。何を表しているんでしょうか。これは滅ぼすためではなくって、新しくするための完膚なき勝利のために必要なんですね。そのことが非常に激烈なイメージを持ってここに述べられているんです。このことを通して神様は今苦難の中にある人々に対して、 このことは敗北に終わらない、勝利に導くということをですね、語られているんですね。そしてその勝利に導く方が白馬の騎士なのだということが11節の冒頭で語られているわけです。この勝利者イエスには3つの名が書かれています。ただしその3つの名に対してですね、12節では彼以外には誰も知らない名であったとありますね。これは私たち人間にはその深い意味を完全には知ることができないという意味だと思われるんですね。そしてその第一のものが忠実で真実なもの。この忠実というのは誰に対して忠実なのかというと、父なる神に対して忠実なんです。そして私たちに対して真実なものということなんですね。イエス様は小黙示録と呼ばれることを語ったと福音書、4つの福音書に書かれていますけれども、例えばマタイ伝の中でですね、このように言っているところがあります。オリーブ山で座っていた時にですね、弟子たちがイエス様の身元に来て尋ねたんです。どうぞお話しください、いつそんなことが起こるのでしょうか、あなたがまたおいでになる時や世の終わりにはどんな前兆がありますか、といったところ、イエス様はこう答えたんです。人に惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろう。また戦争と戦争の噂とを聞くであろう。注意していなさい。慌ててはいけない。それは起こらねばならないが、まだ終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう。しかし、すべてこれらは生みの苦しみの始めである。新しいものが生まれるための苦しみなのだということを言っているんですね。マタイ伝の24章3節以降のところです。それから13節に2つ目の名前が書かれています。その名は神の言葉と呼ばれた。言葉です。私たちが語る言葉というのは言葉という意味しかありません。ところが旧約聖書が書かれたヘブル語では言葉という単語にはもう一つ大切な意味があります。それは出来事という意味があるんです。神が語られるとそれが出来事になるという意味なんですね。ですから神の言葉ということは神の出来事という意味になるんです。確かに聖書の冒頭で神は何と言われましたか。神は光あれと言われた。すると光があった。神様は御言葉によって神羅万象を創造されました。神が言葉を発するときにそれは出来事となるんです。そしてヨハネ伝の冒頭でもあの有名な言葉がありますね。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この神の言葉、神の出来事という名前が白馬に乗る方のところに書かれていた。神の言葉と呼ばれたということなんですね。ですからイエス様は神の御心を明らかにして実行なさる方だということがこの名前に表れています。三つ目の名前、それが16節にありましたね。その着物にも、その桃にも、王の王、主の主という名が記されていた。英語で言うと、キング・オブ・キングス、ロード・オブ・ロードズ、ヘンデルのメサイアの、あの曲ですよ。王の王、主の主という言葉は実は、黙示録の17章の14節にも出てきた言葉なんですよ。彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、子羊は主の主、王の王であるから彼らに打ち勝つ。また子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちも勝利を得ると書かれています。イエス様が勝利を得るときに私たちも勝利を得るのだ ということがここに書かれているわけなんですね。白馬の勝利者イエス様は、この方には3つの名前があって、その一つ一つが非常に意味の深い名前だったということがわかります。これが19章の後半に書かれていることなんですけれども、さて先ほどの佐渡のことなんですけれども、佐渡からの帰りがけに博物館というところに寄りました。でそこでこう一通り見てきてですね、ああそうなんだ、世阿弥も来たんだ、日蓮も来たんだとかいうふうなことをそこで知ったわけなんですけれども、見終わって最後のところに売店があったんです、お土産屋さん。そしたらですね、そこに等身大のポスターがありまして、チャールズ・ジェンキンズさん勤務中というポスターがあったんです。と思って、あこれはまだ朝だからいないだろうと思ったんですけど、いたんです。ということで私はジェンキンズさんの書いた本を買いまして、でそれにサインをしてもらおうということで、近づいてサインをしてもらって握手をしたんですけどもね、実はね、私は心の中でどうしようかな、どうしようかなって思ったことがありました。というのは、昔北朝鮮の首都平壌は東洋のエルサレムと呼ばれていたんですよ。それぐらいクリスチャンが多かったんです。あのクリスチャンたちはどうなったのかなと思って、そのことをジェンキンさんに聞こうか聞こうかと思ったんですよ。もうここまで喉からもうその言葉が出かかってたんですけども、飲み込みました。なんとなくですね、2015年ですけれども、この辺に監視カメラがあるような気がして、私がそのことを聞いたらジェンキンさんに迷惑がかかりそうな気がしたので、それは聞かずじまいで頑張ってくださいと一言言っただけでお別れしました。北朝鮮から解放されたはずのその人の目はうつろでした。2年後にニュースで亡くなったことを知ったわけなんですけれども、彼がクリスチャンであったのかどうか私にはわからない。白馬の勝利者イエスと今日のところで聖書は告げています。私たちを飲み込もうとする軍勢は病なんでしょうか、疫病なんでしょうか、死なんでしょうか、争いなんでしょうか、あるいは私たち自身の汚さなんでしょうか。黙示録は私たちに白馬の騎手の姿に託して、キリストが勝利を収めるということを忘れるなと語っています。どんなに八方塞がりに見えても天の窓はいつも開いているんです。そしてそこから王の王、主の主なるキリストが来られるんです。ヨハネは希望の幻を実際に見たものとして、その目は燃え盛る炎のようで、頭には多くの王冠があったと証言しています。この方が勝利者イエス、私たちのところに必ず来られる方なんです。お祈りをいたします。天の父なる神様、いつまでなのですかとの叫びに白馬にまたがった主イエスが現れたとき、ヨハネの心にどんなに大きな喜びが湧き上がったことでしょうか。あなたをあがなった私が戦い勝利する、この明確な宣言の姿が現れています。私たちも自分の罪や弱さを見るのではなく、白馬の勝利者主イエスを見上げ信じ賛美いたします。主の皆が崇められますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。